QIC
パラキルでございます。今週のテーマは愛国者と旧体制信奉者は別なのだということでお送りしていきましょう。愛国者っていう言い方するとなんかすごい右寄りなガチガチのね、なんか外戦車に乗って軍艦流しながら走り回る、最近あんまり見かけなくなりましたけど、まあそういう人たちが愛国者で、愛国とかっていうとなんか怖い人たちなんじゃないかとかっていうふうに思うかもしれませんけど、私は愛国者です。日本という国は愛しています。だから愛国者なんですよ。じゃあ日本という国の何を愛しているかというと、例えば山や川、海、風景、街、人、そういったものですよね。もともとこの日本というこの国土の中で昔からある当たり前なもの、これまあそこに私は生まれて育ってきたわけですから、これはまあ一種の宿命なわけですけれども、でそれをその自分の生まれ育った土地とかそういった地域が嫌いという人も中にはいるでしょうけれど、私はまあ好きなんですよ、日本というね、この国土が。だから愛国者なんですよ。で日本という国のその政府、例えば内閣であり、あるいはこう行政であり、立法であり、司法でありという、その機関ですよね、組織で、これは別にね、好きでも嫌いでもなくて、役に立っていただければありがたいなと思ってるだけの話で、この人たちに何の思い入れもないわけですよ。ですから内閣総理大臣が誰になろうが別にそれほど一喜一憂はしないわけです。ただこいつ嫌いだなとか、こいつはまあ許せるなとかっていう、その程度のものはいますし、あと政治家それぞれにはその主義主張というのがあって、この人の考え方は合わねえなって、この人の考え方はそうだな合うなっていうことで、選択をするということは当然あるわけですよ。だからといって別に日本が嫌いだとか好きとか、これは全然関係ないところなんですよね。でさっき言いました愛国者っていうと、なんかこうね、そのちょっとこう右寄りの非常に好戦的な、なんかカーキ色とか黒が似合うようなファシズムっていうような感じの、ものがあるかもしれませんけど、私ファシズムっていうのはまたちょっと別なもんだなと思ってるんですよ。これやっぱり国土とは違うじゃなくて、やっぱ国のシステムに関係するもので、私厳密に言うとファシズムは僕は嫌いではないんですね。はっきり言いますけど、私は昔から言ってますけども、幕府型ファシストですから世にも珍しい江戸幕府をもう一遍作ってちゃんと運営したら日本のシステムに非常に合致するんではないかと思っている不思議な人です。これはまあいろいろご意見分かれるでしょうからいいんですけど、私もそれを強く推し進めるつもりはさらさらなくて、おとぎ話だと思って考えてるんですけど、で本来はそう、さっき言いましたように日本の何かが好きだからっていうだけの話で、じゃあさっき言いましたその愛国者です、私たちはね、靖国神社行きますとか護国神社行きますとかって言ってる人たち、一人一人会って喋ってみるとね、みんな目がキラキラしてていいやつだったりするんですけど、時々すごい目がきつくなる時があって、それ何かっていうと昔のことを語り始める時ですよね。その彼らにとって愛国者であるための一つのその条件というのは、昔の日本を是とするということだと思うんですね。例えば日の丸を見たら日の丸に頭下げる、その頭下げる日の丸の後ろには何があるかというと、皇室、天皇ご一家がいるという、あくまで天皇を中心とした日本の組織というものでなければならないという、そのいわゆる戦前の組織、戦前の体制、戦前の日本が素晴らしいのである、でその頃行った日本は戦争に巻き込まれていった、戦争を起こしたけれども、これはあくまで日本は追い詰められたのであって、あくまでアジアの人たちを解放するためであって、我々は正義だった、だけれども負けたのだというようなことになっていくんですけれども、そこら辺は非常に懐疑的で、昔から軍事もの大好きで、いろんなものを文献読み漁ったり、プラモ作ったり、今も自衛隊が好きですから自衛隊のお祭りに行ったりいろいろやっていますけれど、昔の軍隊のことを知れば知るほどろくでもねえなと思うわけですよ。でやってることがですよ、その中にはもちろんそれは人間ですからね、その素晴らしい人格者もいたはずです。そして徳のある何かを行ったっていう人たちもいたはずです。それはもう否定はしません。だけど組織として軍隊 って日本の旧陸軍と海軍がどうだったかというとめちゃくちゃでしょもうこれこれを認めようっていうのが、なるほど、だから今の安倍ちゃんのやってることを認められる人たちにとっては認められるのかなとかって逆に思うぐらいで、僕にとっては不思議なんですよ。もちろんね、その軍艦とか飛行機とか、そういう武器の類で、日本の独自のデザインっていうものがあって、それが、金銭に触れて、とてもかっこいいと思う人は、まあ、かつての私みたいに、実はいておかしくないので、それは認めるんですよ。だけれど、じゃあそれの運用はどうだったかというと、もうまるでめちゃくちゃですよ。もうどんどんどんどん軍艦減らしていくことしかできなかったわけだし。で、例えば、戦争で亡くなった、兵隊さんとか、その軍人の皆さんのことを今は英霊というような形で、立て祀ろうという考え方がまあもちろんあります。で、もちろん亡くなった方を悼むということはもうこれは大切なことで、だけれども、英霊という一括りにしていいのだろうかというのは、私これもうかなり早い段階、小学校の途中ぐらいから不思議に思うようになってきて、なぜかというと、どう考えたってこの司令官バカだろうっていうやつがいて、こいつのせいでどんだけ兵隊が死んでんだよっていうのは、そいつまで英霊って言っていいのかってやっぱ思うですよ。で、例えばその例えば末端のその徴兵されて戦争に行って、その命を失った人方々、この方々もは当然英霊でしょうという、その、まあ、気持ちはわかるんですけど、でも私はこれ犬死にだと思うんですよ。犬死にですよ。前の戦争で何が得しましたか、戦争で。例えば特攻隊で突っ込んで生かされた人たち、その中には進んでいった人もいるでしょうけれど、大多数は気持ちがどっか、やっぱりこの世に残って、未練で、飛び立っていった人たちの方が僕は多かったというふうに思いますよ。実際そういう記録もだんだん発掘されてますけどもね。まあ職業軍人として自ら望んでいった人たちはまあ別ですけど、徴兵されて、それまでの生活をぶち壊しにされて、連れてかれて上からの命令だって言って、それをこう、まあね、中には何回も特攻隊に行ったけど、特攻しに行ったけど、帰ってきたっていう立派な人もいますけど、ほとんどの人はそんなことできませんからね。犬死にですよ。で、その、クソみたいな作戦を、山のようにやってきた軍隊のシステムを、どう考えても僕は認められないし、英雄視できないんですね。英霊として認められない。もちろん、何度も言いますよ。中には素晴らしい人もいましたけれど、でも少ねえな、ほとんどダメでしょ。だったら、もうちょっとまともな人たちが揃ってたら、もうちょっとまともな戦争やってますよ。で、やっぱね、はっきり言いますよ。僕は前の戦争は犬死にのオンパレードだと思ってるので、やっぱ認めらんないんですよ。だから時代のその軍隊だとか、そういったもののシステムというものを復興主義的に、頃は正しかったんだ、立派だったんだって言ってる人たちには僕は仲間入りできないですね。で、だから、例えばさっき言いました、右寄りの人たち、目がキラキラしてる、一人一人はいい人だって話を、しましたけれど、確かに、用事があって、五穀神社とか、靖国神社とか行くとね、朝から、自らボランティアで掃除しに来てたりして、みんないい人なんですよ、挨拶してくれたりしてね。でも、やっぱりかつてのことを言い始めると、敵がそこに、身近にあって、その敵から日本を守らなければならないみたいな感じで、非常にきつい厳しい目になっていく。で、僕は一本この時代というもうすでに合ってないだろうと。やっぱそういう時代はもうダメだったんだってことをもう要するに分かったわけですから、人類は。だからこそやっぱりもうちょっと話し合いとかいろんなものできちんとやっていかなきゃならない。今なぜ復興主義に走んなきゃいけないのかっていうのが私のまず疑問なんですね。だから愛国心は私にだってあるわけですよ。例えばね、憲法学者の小林節さんなんかはもともと改憲論者でガチの右寄りだったわけですけど、今はそれは真反対に来ちゃってて、今立憲主義ですけど、私は前から立憲主義で、法律をきちんと決めて、法律に粛々と従って国を運営していかなきゃダメでしょうと、国というものはシステムなんだからと思ってるわけですね。その国のね、決めた法律をきちんと守らない奴らが世の中におるんですよ。例えば、 政治家とかですよ。政治のね、世界でも一番法律に通じてなきゃいけない。まあもちろんその司法の人はもっとですけど、その奴らが平気でその選挙違反やったり、その汚職をしたり、いろいろやるわけですよ。その、そういう人たちに限ってとあえて言いますけど、改憲論者が多いんですよね。その法律をそもそも守んねえ奴らが、その憲法を変えようってしてるのは、てめえに都合のいい解釈しかしねえだろうっていうのが私の考え方で、信用できないんですよ。で、僕は憲法は変えていいと思ってる方ですよ。その改憲してもいいと思ってるんですけど、今のこの状況であいつらに改憲を許すってことはできないという、まあ、そこら辺がその、まあ、ちょっとその小林節さんとは全てが同じではないですけど、かなりそこら辺は近いところがあって、非常にこう賛同するところが私はあるんですね。この愛国と復興主義のところにまあ軸足を戻しますけども、本来、今の民主主義なんですからね、今は日本国は民主主義なんですから、あまねく日本人が政治やいろんなことに対して意見を述べていい国家なわけですよ。むしろ意見を述べること自体が僕は愛国だと思うんです。国を愛してるからこそ意見を言っていいんだと思うんですよ。ところが復興主義の人たちは国が決めたことに逆らう奴らは非国民だっていう昔の考え方に近いじゃないですか。お上が決めたことに粛々と従えと。で、この間のその愛知のその展示会の一件にしたって、どうやらなんかね、気持ちな臭さを私なんか感じてしまう。なので、僕はその愛国心と復興主義は別物で、その例えば物を言う、そのわーわーうるさい、左だなんだと思う、言ってくる、言われるような人たちであっても、国のことをちゃんと思ってるんだと僕は愛国者だと思いますよ。だとして本当に愛国者同士であるならば、日本国が好きなんだはずなんだから、対話ができるはずなんですよ。そこができないように、あえてヘイトだとかそういったことで線引きをして、もう水と油という状態で一切もう交わらないというふうな形で、その論争すらしないでお互いに睨み合ってる状態というのは何の意味もないと私は思うんですね。だから私はまあたまたま軍事とかが大好きで、そういろいろ本も読んでるし、いろんなもの知っているから、まあ右側の人からもまあまあ一目ぐらいは置いていただいてるんですよ、ありがたいことに。で、私は左側の人とも普通にへのかっぱで話ができるので、左側の人からもこの人ちょっと右寄りな感じがするよ、その割には話わかるやつだねということで、意外とこうこちらからも一目ぐらい置いていただいてるんですよ。ということは私は結構界面活性剤なんだなというふうに勝手に思っていて、なのでその今の現代的な近未来先を見た愛国の人たちと復興主義の人のどっかすり合わせをできないかなっていうのが私の今とても希望するところで、だからちょっと私別に政治家なんかなろうと思いませんけどもね。で、まあ、そういうようなことでですね、その、やっぱ過去ばっかり見るのも、その過去を見るんだったらもうちょっとちゃんと見ようよっていう、いいところと悪いところはっきり分けようよと。もう昔の軍隊めちゃくちゃだったですよと。で、その、例えばというよりは、まあ、この間ツイッターで私書いたんですけれども、1945年、昭和20年ですね、その日本が負ける年ですよ。実質的に戦ったのは8ヶ月と15日ですよね。8ヶ月と15日っていうか、7ヶ月と15日か。1、2、3、4、5、6、7だもんね。で、8月は15日で戦争終わるわけですから、7ヶ月と15日。7ヶ月半。この7ヶ月半で日本人がどんだけ死んだか。ちなみにこれ民間人の数字ですよ。軍人じゃないですよ。3月10日に東京大空襲があって、これはっきりとした数字が未だにわかりませんけども、8万人から10万人が死んだと言われてるんですよ。で、8月6日は広島で14万人。8月9日は長崎で7万人。で、それ以外の日本中の各都市が、ね、その空襲だの、ね、室蘭なんかは艦砲射撃を受けて、たくさんの方々がもう、焼け出されて亡くなってるわけですよね。その数合わせると、こちらも8万から10万と言われてるんですよね。わずか7ヶ月半でこんだけの数がですね、日本人が、しかもその、非戦闘員、主に非戦闘員が死ぬというですね、こんな状態になってしまったという、この反省というものがあって、その上で、その未来を見ていかなきゃいかんのですよ。だから、その、 韓国とか北朝鮮とか中国とかにただ謝れとかそういったことを僕は言いたいんじゃなくて、まず日本国のその自分の軸足に沿って自分たちの国はどうだったのか、そしてその上で日本人はどうあった方がいいのか、あるべきとか言わないですよ、どうあった方がいいねっていう緩いぐらいな感じで、僕はそういったことで、あの日本という国でまあ生まれ育って、おそらく日本で死んでいくんだと思いますけども、その別に墓はいりませんが、あのその生きていたという、その自分の生きていたというその記憶がどこかにもし残るのであれば、あのいい国だったなと思って死んでいきたいなと思ってるわけですよ、というのが私の考え方なのですよ。だから対話をしましょうと、間違ってたところは間違ってましたよと、インパール作戦なんてかけらも認めらんないっしょ、これはもうみんなはそうでしょ、右の人だって牟田口伝也を認めてるやつがいたらそれはそれでおめでたいですけどあのやっぱあのほとんどの人はあんなものはひどかったで認めらんないって言うですよ。で、例えばゼロ戦、僕はゼロ戦大嫌いですよ。あんな、あの、防弾装置のかけらもないような、あんなクソ飛行機がねえなと思ってるんですけど、あんなものであっても、デザインはまあまあ絵になるなとは、それはわかるんです。あの、そこから話していきましょうよ。僕はただ、防弾性能がないような飛行機はダメだって言ってる。その、そういうような話なんですよ。そこら辺から多分ね、糸口があるはずなんですよ。というようなことで、今日は、愛国者と旧体制信奉者ですよ。もう信じて奉ってる人ってことです。旧体制の中にもいいことはあったっていうふうにして分析してる部分には僕は全然 OK です。信奉者っていうのは他のことに目が入らない状態、もうその本当に視野が狭くなっちゃってる人のことを言うと僕は思ってるんです。やっぱ他の人のことも聞かなきゃ耳を傾けてほしいなという、ヘイトはダメだぜ。ということです。以上、今日は愛国者と旧体制信奉者は別なのだという、多少議論を巻き起こしそうなトークをやりましたけど、反対意見はあるでしょうけども一切受け付けませんから私のこの考え方は多分もう不変だと思います。小学校の頃とか、中学校の頃とか、高校の頃とか、その後とか、いろいろ僕は結構右に行ったり左に行ったり、コロコロ変わっていって、その間、いろんな間違いを、やらかし、それは間違いだぞっていう指摘する人がいて、何くそとか思って、んなことはねえよとか思って調べてみたら、俺が間違ってたとか思って、わあ、ギャフンっていう風になって、それで、その上でもう一遍調べてみて、やっぱそうか、俺の考えが間違ってたなと思って、で、また考えを変える。で、その連続でこの年までやってきたんですよ。ですから一つの考えに凝り固まっていたわけではないんですよ。やっぱりあの学び、知識を増やし、最終的にやっぱみんな仲良くやるのが一番いいんだよっていうな風に今私は落ち着いてきたというところなんですね。まあ、白黒はつけたところがいいと、白黒はつけるべきことはありますよ、もちろん。でも話し合いっていうところから行けばいいのになというふうに私は思うわけです。まあそういうわけで今回は、愛国者と旧体制信奉者は別なのだというテーマでお送りいたしました。一旦 CM に行きましょう。究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。